ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。この選択理論の日本選択理論心理学会第26回年次大会が先月12、13日と東京にある帝京平成大学中野キャンパスで開催されました。今日からはこの大会で出会った方々へのインタビューをお送りします。まずは大会委員長の飯島俊治先生です。おはようございます。
おはようございます、飯島です。よろしくお願いいたします。
今年の大会も大変こう大正解というふうに言っていいかと思うんですが、テーマが選択理論を知るから生かすへということですよね。知るから生かすへ、これはどういう意図だったんでしょうか。
はい、そうですね、選択理論を生かすためには、知るということは、割と学ぶこと、講座に出たりテキストを読んだりするということでできるんですけれども、それを実践する日常生活に生かすというのはやはりそれなりの学びが必要だと思います。で、今回は、ぜひですね、一人でも多くの方が具体的に選択理論を日常生活にどのように生かしたらよろしいか、その辺のことのヒントを少しでも、得ていただけたらいいなと思って企画をいたしました。
はい、今回実践をしてご自身の持っている問題を解決なさった方が大勢発表されていて、実践の力っていうのを非常に感じました。ラジオの向こうの皆さんには大会で発表した方々にもお話を伺っているので、放送で聞いていただければなというふうに思っています。じゃあ今度は飯島先生ご自身のことをお伺いしたいんですが、飯島先生は選択理論といつどういうきっかけで出会ったのか、まず教えていただけますか。
はい、私はですね、もともと高校教員をしておりまして、でその時に心理学カウンセリングをやってたっていうことがあったので、カウンセラー室の責任者をしておりました。ただその時には、リアリティセラピー選択理論を知りませんでしたので、あくまで需要共感でやっていたんですが、どうしても限界を感じてしまいました。で、これは、私自身のその需要共感に対する学びが非常に浅かったということもあったんですが、自分自身、生徒の相談、保護者の相談に乗ってしまうと、それを需要共感でやると本当に疲れてしまって、これはもう自分には合わないなと、思いました。で、その時にたまたま選択理論の講座を知りまして、そこからもう選択理論にはまってしまったという、そんな感じです。はい、
需要共感というのはカウンセリングでよく言われるんですが、その相談をしてくる方の話を受け入れて聞いて、そして相手が答えを見つけるまで寄り添って待つというふうなことが、一般的には言われていることかなと思うんですが、選択理論の場合はもちろんそれもするけれども、未来に焦点を当てて自分自身が今何をすれば変われるかなっていうことに早くこうシフトしていくことができるのかなと、私などはすいません単純にそういうふうに捉えてるんですが、飯島先生いかがですか。
まさにビンゴという感じですね。
ありがとうございます。
やはりただ単に聞くとかということ以上に、じゃあ今日帰ったら何をしたらよいのかとか、どのように考えたらよいのかというか、具体的に方向性がを共に見出せるということが、とても私にとっては魅力ですし、また需要共感の場合には自分が関わることでかえって相手の状態が悪くなってしまうということもありますので、ですからそういう場合には選択理論を知らなかった時には、自分が良かれと思ってかえって状況が悪くなってしまうという危険性を知っていたので、すぐにお医者さんに行ってくださいとか、そういうようなことを保護者に伝えてたんですが、当然そうすると保護者は非常に見放されたみたいな、たらい回しされたみたいなことを感じてましたので、余計に限界を感じてました。ただ選択理論を学んだ後は、もちろん私が一人で関わるということではないんですが、対応範囲がかなり広がったのではないかなと思います。
はい、実は飯島先生はその後その
教師から洗濯の専門に学ばれて、で講座の指導をなさったり、それからカウンセリングも洗濯の的に専門的になさったりということで、これからもたくさんの方に江島先生は講座で出会われると思うんですけど、洗濯論を学ぶ方、それから講座でいろいろ出会う方に伝えたいこと、洗濯論の魅力を教えてください。
はい、それやはり楽しみながら学ぶということが重要ではないかなと思います。やはり長続きするためには楽しくないとという点があります。それからもう一つ、今この教員からカウンセラーに職業は変わりまして、いろんなケースに接すれば接するほど、いかにグラスー博士がおっしゃっているように、普段の人間関係、重要な人間関係がポイントなんだっていうことを体感しております。最初にいろいろ問題等を聞くと、一体何が問題なのかなっていうことにいつもぶち当たるんですが、やはりよく話を聞いてみると、根底には、その人にとっての重要な人間関係、これが非常に大きなキーワードになってるなっていうことを教員時代以上に今、痛感しております。
ではその人間関係を良好にするための秘訣、はい
ね、
洗濯論で言われているところをですね、はい、ラジオの向こうの皆さんにもぜひアドバイスをお願いします。
はい、まず、洗濯論でも言ってますように、相手は変えられないということですね。変えられるのは自分であると、その点で具体的に洗濯論をご一緒に、学んでいただけたらと思います。ある時ですね、高校教員か何かの研修会の時に、私が、生徒は変えられませんということをお伝えしたことがありました、はいはい、そうしましたら、その会が終わった時にある教員からこう言われました。でもね、生徒は変えられないって思ってる先生ほどやる気がないんですよね。生徒は変えられるんだっていうふうに思ってる教員の方が熱心なんですよねっていうふうに、言われたことがあります。でそこで私は、相手は変えられないという言葉だけではなくて、相手は自分の望んでるようには変えられない、相手は自分の思ってるようには変えられないって、そこも入れることが大切なんだなということに気がつきました。
はいはい、そうですよね、はい、成長を望むっていうことは、はい、ある意味生徒たちが自分で選んで変わってほしいと願ってるわけですもんね。
そうですね、はい、う
ん、
はい
はい、いろいろ気づかされました。
はい、
はい、これからもたくさんの学びを多くの方に与えてあげてください。
はい、はい、こちらこそよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは日本洗濯理論心理学会常任理事の飯島俊治先生でした。